はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日、お相手は小刻みんぎゃんの森と
小刻みんぎゃんサネと
ヒップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月2日木曜日生放送でお届けしております。
はい、
お願いします。
台風がね、
もう
台風寒いな。台風は
あれよ、もし人だったらよ、
うん、
モンパチの清作さんに殺されてるよ。
すぐ殺されて
る。すぐだ
よ。何回も殺されてますよ。
うん、
本当に殺されてますね。
いや何回言ったら分かるわ。
デイジー今パンチ重いはずよ。
うん、
確かに今のパンチはな。
今パンチ重いはず
で。ちょっとでもそれそうではありますけどね。手前で。
カデナウェザーではちょっとあれよ。
曲がりそうだよね。
曲がりそうなんですよ。
手前で。
強風域かなっていう感じの。
まあまあ、
どんななんですか、うん、いろんなねニュースありますけどね。
もう手前でグッと曲がってくれないんですけどね。
もう曲がっ、もう帰ればいいのに家に。
あし、
これなかなかでも何も、ま、中止とかね延期とか決めてないですよね。
まだ決めてないですね。
続行の形で、
そうそうそう、続行の形でいくつかの祭りはもう延期とかね、う
ん、
なってたりしますけど。
あいこれは、あ、名護とかは被るのか。
でも一番こう手前のルートを通ると、まあまあまあ、
でも去年流れて今年っていうのあるじゃないですか、うん、もし1年目だったらこれなんか余裕で
取り入れるな。
延期するタイプのやつじゃないですか。雨台風って言われてて野外でやるやつなんですよ。何時間も
行ってもいいなと思うな、このだけ見たら。
一応ね、
もう
そうなんですよ。ビン
なるな、
食
ったよ。
で、
まあね、DJ 思わせぶり、あの胸元が空いてる感じ。
そう、しゃがんだ時に
チラチラよ。
見せといてからに、
見せといてからに、何
なんも
なんもじゃないよ、
なんもじゃないよ、
じゃないよ、
じゃないよ
やっていう。だからちょっとあの膝に手を置いたりするパターンの悪いこと。
ちょっと喋る時にちょっと置いてから、
思わせぶり。
デジュースさ、
もうすごい HY のフェスもでしょ。
ああそうだよね、あれも飛んだもんね。
あれとかデージ晴れてたじゃないですか、
うん、
デージというか、
もう、まあ、もう最近は安全上早めに
ね
中止とか延期にする傾向にありますけど、
ま、クムステージも普通のステージじゃないですからね。
うん、
一応に3月 の国際映画祭宜野湾でやる、
はいはい、
あれ死に風強いけどな。あれが台風ぐらいあるけどな。
風が出たらね、
死に寒い、死に寒い、
あれデジだな。
あれできたらできるあらにと思うよな。
あれ台風っては呼ばれてないさ、名前が、うん、名前もないさ。
3月だからね、
はい、
海沿いだし、
だから何でもできる。
死に寒いよな。
死に寒いっす
よあれ。俺去年、あ今年か、初めて経験しましたけど、はい、安心寒いと思わなかったやつさ。
内地から来た芸人ビビってますからね、うん、寒いやし。
もう本当に ね、それてほしい、
それてほしいですけど、うん、
早く意思表示してほしいね、それるんだったら。
もう、うん、とっとと帰ってほしいです。
決定しやすいように、
久しぶりに、
はい、
もういい大人さ、
はい、
お互い、
うんうん、
30も超えてるでしょ、
はい、
もうやがて僕下50下50ですよ、
うん、
久々に、
うん、
ガチで、
はい、
ほほってなることがあったんですよ。
なんすかなんすか。あ、デイジ聞きたい。
え、なんすか。
デイジ聞きたい。
今ですよ、今。
え、
今さっき、
ほう、
駐車場ですか。
そう、駐車場に、着いて、
はい、
車止めるじゃないですか、
はい、
止めてたんですよ。でいつも、携帯充電しながらね、
はい、
クーラーかけながら、
はい、
時間まで待ってるじゃないですか、
はいはいはい、
でその時に今日ちょっとなんかお行儀が悪かったというか、
はい、
足を、
はい、
このねちょっとクーラーに当てようと思って、
うん、あやったりする。
下から出るやつですよね。
いやいや、
上でしょ。
上、上のやつ。
ちょっとお行儀が悪いタイプで、
悪
い感じで上げてたんですよ、うん、したらこのなんかの拍子なんですけど、ビーンっていう音がするんですよ。ビーンっていう音がして、俺もてっきり誰かも変なやつが後ろのドアガッて開けたような音が
してて、怖いっす。めっちゃ怖い音ですよね。なんか
張ってみたら俺自分の足でこの後ろのドアの窓開けてるわけ、ビーンって。これお行儀の悪さゆえに、
あーあ、そういうことか。
もうこの音で本当にびっくりしてる。もう絶対変なやつがドア開けて今俺刺そうとしてるってこの一瞬で想像して。
しかもあ、リクライニング倒してます。
割と倒し気味だったんで、
で右後ろが開くんですか。
ウェーじゃ
ん、もう横だ、真横。なんかね、 金槌でポンっていかれるのかなっていう顔も近いし
知るって思った
怖い怖い怖い、
まあ、なんてことで自分で開けてたっていうことなんですけど最初何か意味わからなくて急にこっちが開くから
だしちょっと
びっくりしましたね。
あのお行儀の悪いパターンでこの右側のクーラーの方に足入れて、うん、裾から全部風入れるとか
そういうの
やったりするときあるときにウインカーとかは行ったりしますね。
そうそうそう。あれだからお行儀悪いことしてはいけないんだろうなっていうことなんですけどね。いや久しぶりに
見られたくないですね。
恥かせよ。
今日はまた収録もありますからねこの後、
うん、ああそうなんですよね。
そうなんですよね。
収録しますんでよろしくお願いします。
はい
はい、今夜のテーマも
何でしたっけ。
今日は何でしょう。
小学校5年生くらい、うん、小学校5年生5年生ぐらいの時に考えてたことありがちなこと
小5、まあちょっとずつこの思春期に入りかけの
そうですね、うん、
頃ですよね。
ひげ生えたり生えなかったり、そうそ
う
そ
う、うん、して後輩がもう4年生3年生2年1年いるんでちょっと来年は、
うん、一番シージャ
シージャだし、
うん、
っていう時期ですね。
微妙だよね5年生って。微妙なんだよな、
うん、
まだ6年生もいるし上にね、うん、
いるし
一番上だったらまだ全然あれなんだけど、
うん、5年生かあれキャンプの時期ですね、
うん、
あのキャンプなんていう宿泊学習か修学旅行じゃなくて宿泊学習のキャンプファイヤーやる時期
やったな。
あとはもうそろそろ早い人はうん、付き合い始める頃ですよね。
あ
なんかし小学校5年生付き合うってのやがっていう話ですけど。
いたね。
あの時期は何もわからないですもんね。からな付き合うとかも。
俺5年生の時はさ、この転校してきた可愛い女の子、はい、みんな可愛い可愛いって俺のクラスでも3人以上好きな人がいて、この子のこと、
おー死にモテてるじゃないですか。
男同士の話になってヤム好きか、うん、ヤム好きかってなって、
う
ん、
お
まあ大体このクラスの中でまあわらわさの3人、
うん、
僕含め、うん
はい、
割とわらわすのに自信がある3人で、うんはいはいうん、これのうちに聞きに行ったんですよ
誰が
お家まで行って
聞きに行ったんすよ、
うん、したら俺3番でしたこの女ランク付けしやがって
ちゃんと言う人なんですね。
例えばモーリー1位サーネにヒープ3番みたいな、
うん、こんな
あがん
今考えて嫌な女だなと思って
そうですね
でそんだけチヤホヤされてるの分かるから、うん、つけきれるんですよね。
そう、
うん、
でこいつそのままずっと転校してきて、うん、ずっと高校卒業するまで、うん、今もう地元にいるんですけど、うん、もう中学校ぐらいからもうボロクソくじられるもうポジションになってて、
うん、あ変わってきたんだ。
あの面影はないんですか。
いいばやさと思って
美貌はどんな感じなんですか。
いや、まあ、それもちょっとずつ崩れてい
き、ああ、うん、
そう
小5で仕上がったタイプのね。
そうそうマックスが小5だったピークが小5だったっていう
はい、それでは宛先の方お願いします。
はい、今日はじゃあ小5の頃の何、はい、思い出
ありがちな話ですね。
ありがちな話、はい、オリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、それではこちらからいきましょうかね、
はい、
こんにちは大阪のすみちゃんです。
こんにちは、うん、
こんにちは。小学5年生くらいにありがちな話、小学5年生くらいになると女子はおっぱいが膨らみ始め、
うんうん、
早い人ならブラジャーをつけ始めるかと思います。
早いな。
ですが小学5年生でブラジャーをつけている女子は少数、うんうん、珍しいので男子が服の上からブラジャーをしている女子の背中のブラジャーの紐を引っ張るいたずらをしていました。
あ、
うんうん、皆さんはこんなことしませんでしたか。
俺中1の頃やってましたね。
これ中1ですか。
中1にの時にあのずっと俺がいじってる女の子がいて、
はい
うん、この女の子も俺のこといじってたので、うんまあ、お互いいじってた仲なんですけどある日パッて見たら俺の前だ席の前だったんですよ。パッて見たらブラジャーやってるわけ、うん、あれこれ昨日までなかったけどな
昨日までなかったから
結構看板みたいに注目してたわけですね。
そうそうそうそう。で俺あの鉛筆かシャーペンでこの人ブラジャーのこの紐後ろのホックの実、
はいはいはい、
この引っ張ってパチンパチンってやってやっしゃんすんどとかって言われてましたけど
これ外すのはやってなかった
ですか。外すまではいかん、直接手で触るっていうところまで行ってなかったですけど、で2ヶ月ぐらいしたら学年の幹部と付き合ってたっていう。
あ
一切触らなくなりましたけどね
もう一連くなりましたね。
何にも触らなくなりましたね
小5でブラじゃスポーツブラっていうんですか。
多分そうでしょうね。
うん、
うん、
あそういうのもどんどん送ってきてほしいですね。
そういうこと
どんな感じであのブラジャーデビューしていくのか
なあ、
付け方とかレクチャーされるのかな。
あの一回女子だけ集まって保健の授業の時に聞いたりするのかな。
視聴覚教室に呼ばれるんだよな。
女子だけ来てください、
女子だけ来てください、なんであったんだっけかっていう、
未だに男子の謎、ね、うん、何が行われているのかっていう。
男子は男子でありましたけどね、うん、あの夜中に精子が出ることがありますあの朝起きてもビ
ビらないでくださいっていう、
やりました
ね。
ドリームフラッシュですね。
ドリームフラッシュ。
はい、でこちら、
はい、
モーリーさん、サーネさん、ヒープさん、おしろくまさん、リスナーの皆さん、こんにちは。コーラル金具宿です。
どうも。
小学校5年ぐらいにありがちなこと、
はい、
昭和の頃の小学5年生女子はお母さんの化粧品や香水を勝手に使って叱られておりましたが、うん、今の小学5年生は自分の化粧道具一式を持ち、うん、お小遣いでプロにネイルアートをやってもらってるそうです。
これ
やりすぎだな、やりすぎだな。昭和の頃の小学5年生男子はどっかから仕入れてきた俺の空を回し読みして喜んでいましたが、今の小学5年生はネットでいくらでもエロサイトが見れるので性の目覚めをみんなで共感して楽しむということがないそうな。
ああ、一人で楽しんでるんだ。
個人か。
良い時代なんだかどうなんだか微妙な時代ですねと。
はあ、そうなんだ。
はい、コーラルさんありがとうございました。
あの時は初めて見る時はみんなで見る時だったんですよね。
大騒ぎですよ。
いやもう、そうそうそう。
自信ないよな、一人で見れる自信が怖くて、
う
ん。
そうそう、怖いからね。
うん、怖い。
絶対誰かと共有しないと、
うん。
もうボロボロのやつを拾ってきてな。
うん。
うん、今考えたらなんであれぐらいのあれで大騒ぎしてたのかなって。
そう、
まあ、今でいうまあ
表紙ぐらいとかでも、
うん、そう、ね、週刊ヤングジャンプぐらいのレベルでも大騒ぎでしたからね、うん、
ですよね。
今どっちかといえばヤングジャンプの方がエロかったりするから
いや、うん、あるんですよね。あっち行ったら大体あるだろうっていうポイントが何か所かあったりして、ね、
ゴミ捨て場だった、あった、
うん、
あ
ゴミ捨て場
なんかはね、あの消防士の皆さんが捨てる場所とかがあったんですよね。
消防士の皆さんは見るんだな。
見るんですよ、やっぱ宿泊もしますしね。
ファイヤーだからな。
ファイヤー、夜のファイヤーですからね、うん、消防士の
ね、夜のファイヤー
はい、こちら木曜メンバーの皆さんこんばんは、モンパの嫁で す,、はい、
あだす。
小学校5年生くらいにありがちな話ですね。小学5年生の夏休み、私は水泳部で毎日午後4時から6時半くらいまで練習をしていました、
うん、
私の種目は背泳ぎでした。そんな夏休みの後半、私は病気にかかりました。その病気は代謝が上がる病気で、いつも以上に元気でした、うん、毎日夜になっても元気すぎてなかなか眠れません。ある日眠れない私におばあがラジオを貸してくれました、
うん、
面白い番組がたくさんあってますます眠れなくなりました、
うん、
そしてすぐにラジオと友達になりました、
うん、
皆さんはラジオをよく聞き始めたのはいつ頃でしょうか。
あ、
いつ頃から
俺は高校受験の時だったな。中学校のあの時結構マックスで聞いてたかな。
あ、何ここっていうのはあんまりないかもしれないな。
なんかあんまり今ほどその深い時間9時以降に子供も見れるようなバラエティとかやってなかったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
だから、まあ、あんまりもう9時以降別に面白いテレビもないなみたいな。ニュースばっかりやってたりとか、大人向けの2時間サスペンスドラマばっかりやってたりとか、バラエティみたいなのがなかったので、ラジオの方にやっぱ自然と生きよったんですよね。
ラジオにスター出てますよね。ビートたけしさんとか、いろいろトンネルズさんとか、はい、
で沖縄だと高橋茂さんが面白い番組やってたので、10時ぐらいからもう普通にラジオ聞いてたの、部屋で。
ちょっとエッチな感じもあったりするんですよね。
谷村新司さんがバンバヒロミさんと一緒にやってた番組がデイジもエロかったんですよその思春期の俺なんか向けに、あれはこうなってるんだよとか、
あ、
そういう話ばっかりをやってたので死に聞いてたな。
あの人エロい、顔エロいっすよね。
死にエロいよな。
エロいよな、すごいわかるよな。
歌でよ、プロモーションビデオで、う
ん、あ、見たことある。あ、
小川智子の、
小川智子さんの、
なんでかね、
おっぱい、なぜおっぱい触るかな、
あの人あれらしいな、あれアドリブらしいな。
へ、
いや、
じゃあ女性がすごいっすね。止めてってなる。
そうい
いのって、
なんか一応なんかエロっぽくやろうみたいな打ち合わせあったけど、まさかそこまでって思いながら。
新次さんよ、
新次さんすごいな、
うん、僕らヘノヘノ牛しぐらいからですかね。
あ、
あの最後に告白タイムがあったりする、
あ、中学生が何々中にとか言ってね、う
ん、なんとかじゃん、大事だ、なんとかピーってなんか
留守電に入ってるやつ、
はい、なんかああいう今日誰出るってよみたいな、 で楽しんでましたね。
あれは盛り上がりますよね、うんうん、
ではこちら、はい、森さん、サネさん、ヒープさん、こんばんは。ラジオネーム兄さんです。
はい、こんばんは。
兄さんの小学校5年生くらいにありがちな話、下手な野球でもこれまで続けていた町内野球でレギュラーに選ばれ始めたのが、うん、僕が5年生の時、まさに調子に乗り始める時代ですね、うん、小学5年生とは調子に乗ってもそれほど罪に問われない時代はてな、これが6年生だとそうはいかない。一番上級生だから調子に乗る時は控えめにしないと、風当たりも責任もそれなりに大きくなったりならなかったり、うん、なんとなく伝わりますかと。ちなみに5年生の時に初めてレギュラーになって、相手ピッチャーのトコ君から大きなタイムリーヒットなんて打ってしまったばかりに、それで気持ちが浮ついた僕はその後周りに自慢をしまくった挙句、それからしばらく何ヶ月も試合でヒットが打てませんでした。
あららら、
これは僕の中では相当に痛い思い出なのです、うん、今思うとそれでも試合に出し続けてくれた監督には感謝ですね、うん、あの時は子供心に一時でもちょっとだけ調子に乗って勘違いした自分を子供心に恥ずかしく思ったものです。以来調子に乗った大人の人を見かけるたびに、あの時の痛い自分の姿を思い出し、自分への戒めと、したりしなかったり、あそんな兄さんやいびーたん。
なるほど、はもう完全にもう5年生ぐらいになってくるといろんなことがもうね、これではいかんとかね、それも分かってくるんだな。
こうすごい、でもこんな分析してるのすごいっすね。
5年生でな、
気にしてなかったけどな。
いや、そっか、野球やってましたね。
新しいおもちゃ買ってすぐ自慢するのがいるよね。
いますね。
なんでアンシパッド買えるわっていう、
見せびらかしてね。ああ、
クリスマスプレゼントを友達が親からもらったって言って、うん、その誕生日に呼ばれたのが、うん、それをパクって色塗って、うん、まだカラーのやつ出てないのに、うん、ペンキも変な塗り方して、うん、俺買ったぜ赤いのって。いや、まあ、村が出ちゃうんですよ、村が。
パクっただろお前っていう、
も
う
証拠がいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいある
んです。本人の亡くなって色違いが次の日出てきて、
よく持ってきたな、
して、こいつ10人兄弟だから、うん、もう証拠がいっぱいあるんですよ。
やだろっていう、やの22だろっていう。キープさん、サネ、森、大城熊さん、それからお疲れ様です。持ちつ持たれつ、シャバドゥンです。
おいっす。
早速今日の私にこの材料で気軽に喋らせるこのテーマ、うん、小学校5年生くらいにありがちな話。まず同級生の女子の脇の下に毛が生えてるのを見つけたな、
うん、ああもう5年生から、そっか、
本人気づいていなかったな。
気づいて、
ああ見られてるのじゃないかな。
ああ見られてるのね、うん、
それから初めてエロ本見たのが小5だったな、うん、教室の草に男子で集まってから女子に見られないように見た、うん、見たな。
そうね、
一生瓶が刺さってたな。
はあのね、最初に見たのが、ま、もうこれまずい。
ああそういうこと。
そうですね、
これはちょっともう
一生瓶が刺さってたなだけではもう
5冊目ぐらいで見たいですね。
意味わからんよ、小5だから一生瓶とかじゃないこれ、うんうん、あと生まれて初めて給料をもらったのが小5の時だったってば。
へ、
うちは俺が小4の時から母子家庭だったんだけど、うん、小5から新聞配達始めて、
ああそういうこと
か、半分は母ちゃんに渡して、あと半分は当時どうしても欲しかったマイコンの支払いに回していたって。
マイコンピューターだ。
ああ、うん、今は小学生はバイトできないよね。
うん、
いい話じゃないですか。
偉いなあ、新聞配達。
新聞配達やっていいのかな。
あの当時はいいんじゃない
の。あの当時はやってたよ。俺なんか同級生もやってる
いたし。いましたよね、うんうん。
今はどうなんだろうな。
しかも半分母ちゃんにってよ。
偉いな。
偉いよや。うん、
はい、
はい。
こちら、
はい、
今食べたいものはあけぼのラーメンのカレー丼。遅れてやってきた文録です。ブンブン。
お、
小学校5年生くらいにありがちな話、
はい、
1コロコロコミックを買うのが幼稚に感じ、うん、恥ずかしくなる。もうコロコロじゃないだろっていうね、
ちっちゃくて太めのやつ、
太いやつね、う
ん、
いや
4年までかな、なんかな、うん、イメージな。2家族と食事に出かけた時に同級生の女子に会ってすごく恥ずかしくなる。
あ
家族見られるのが恥ずかしい時期あるんだ。
弟笑ってるの見られたくないみたいな。
だから
目合わせて笑ってるの。
3テレビでピンクレディの太ももが気になっている自分に気づき親にバレないか恥ずかしくなる。
あ
4 え、現在モーリーさんにメールを読まれ恥ずかしくなる。
おーイープーさんでした、
うん、そういえば5年といえば、うん、昔子供向けのドラマで5年3組魔法組っていう番組があって、うん、魔法組に入りたいと思っていました。魔法が使えたら万代さんに育毛剤買ってあげるんだけどな。
いやいやいや
これやこれお金があったらっていうやつじゃないのこれ。
優しいな文禄さん、ありがとうございました。
たいな、
それお前魔法俺使えんだと、俺も万代に買ってあげて、いや、うん、魔法使えんだったら育毛剤じゃなくてよ、生やしてあげる。
直接なんかねパワーで
魔法使ってあげて。
育毛剤じゃないだろ、魔法使って生やしてあげる。直接。
はい、それでは
いいメールでしたね。
時間の方が来ましたので一旦 CM 参りましょうか。CM でーす。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやっさ。そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロ 098-987-7552。 ブッファロのピザが食べたいんや。
わあ、デリカシーレスの江守だ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から純選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワー、ポッドキャストでも配信中。
生放送でお届けしております、はい、オリジンアワー木曜日。ここで素敵なお知らせですね、はいはい、沖縄共犯が作る南の島、沖縄の心を伝える、こちら城佐市ですね、城市、うちなボリューム9を
おお
なんと3名様にプレゼントいたします。
これ綺麗なんだよな写真が、
う
ん、
今回の特集は今日も沖縄そば、今日も沖縄そば、
今日もというタイトルですね、
はいはい、ここは外せないという馴染みの人気店から、うん、うちなスタッフ推薦の気になるお店まで、今日もまた行きたくなるそんな沖縄そば屋を紹介します。希望者は懸命にうちな希望と書いて、郵便番号住所氏名を明記の上、オリジンアットマーク FM なは .jp までお送りください。締め切りは10月6日月曜日の日付までで、応募者多数の場合は抽選、当選者のお知らせは商品の発送をもって返させていただきます、
はい、
ポッドキャスティングでお聞きの県外の方もぜひご応募くださいね、
うん、
はい、
いい
ですね、今日も沖縄そば、
いやそば絵が綺麗で
写真綺麗なんだよね。
石本食堂110年の歴史なんですね、うん、すごいな、
元物か、
ああそうですね、漁港のところの並んで、はいはいはい、白米1回ロケで食ってたよね、
下田
さん、神谷さんと一緒に、
美味しかったっすね、
いいな、 一番後ろのよ、
うん、
バーコードバッペってから貼り直してろ。
これ言わんでいいに、
これ大変だったはずよ。
これやわったの、
オリジンでもよくあるけど、
ライブのポスターの日付とあれバッペってから、
これ、うん、100枚ぐらい重ねた時にブワーって広が
るやつな、
上に上がっていく、
上に上がっていく、
珍しいね、内田さんのこのバーコードの方も楽しめますので、
ですよね、う
ん、
必見です、
言わんでいいやん、
必見ですじゃないよ、やそばだよそば。
大変だった、何人か徹夜が出ましたよ、
徹夜組がね、
出ました、
うん、徹夜組が出た、ボリューム9、
うん、はい、手間暇かかってますよっていうね。
3名様ですからねこれね、はい、はい、よろしくお願いいたします。
おいしそう、
はい、そういえば俺ガングリオンありますよ。
あ、
お前あるよな、
本当だ、
これ
今日アンケートでやったやつだ、
これでもなんか手術した方がいいって言うよな、みんな、
まあまあ小梅ちゃんぐらい一回手術したんですよ。
マジで？
もう癖ですね。
なんか出てくるんだよな。
俺ガングリオンっていう言葉自体がもう知らんくて、あ、なんかなと思ってよ。
身内にいたんすか？
いなかった。
なんかアロー系にいたとか。
いや、いなかった。
おお、あ、そうなん
だ。調べたらこういうもんだよっつって。
俺右手怪我して外科行って、うん、これ気になるんですけどって言った瞬間に、あ、手術するかってすぐ。
その場です
ぐ注射、
抜いて
からギュッてあれグリスみたいなの出てきただろうっつって、
ああそうそう、ガングリオン、
ガングリオン、まあ、
気をつけてくださいね。え、これ俺全く一緒、これ
これ、あ、これ痛そうだな、これ、
これ一発、これ麻酔なしだよ、
デージキツ、
麻酔、これ一発、
俺デージキツじゃん、これは
一発目の注射針でギュッて、
ガングリオン鬼、
中のこう液体グリスみたいなのが出てこなくてから、はいはいはい、 なんか象に打つ注射針ぐらい鉛筆の芯ぐらいのやつバンって刺して、
もうちょっと待って待って待って
考えられんやしや、これ
気をつけてくださいね。
これ何食べたりとか遺伝とか、
いや分からんね。よくゴルフしてる人とか、
手首使う人、
食器洗ってる人とか、俺はなんでか分からないんだけど、
うん、
名前怖いよな。
怖い、強そうだよね。
強そう。はい、じゃあこちら行きましょう、
はいはい。
森次さん、実友さん、ひとしさん、大城さん、こんにちは。枯れ葉が舞う、あ、枯れ葉、うん、東北から岩手のカンボジアです、
はい、
今週のお題、5年生の頃ありがちな話、うん、1学年上の6年生を意識しながらも普通に女子と喧嘩してキックやパンチを繰り出していた純粋で素朴な少年でした。あ、喧嘩してた女子強かったな、うん、帰りの会ではたびたび謝罪会見、お決まりの反省の言葉はすみませんでした、ごめんなさい、もうしません、
う
ん、うまくだったんです ね。6年生になれば多感な年頃になり、女子にパンチどころか手を触れることもできなくなりましたけど、そんなうまくな5年生でした。ほう、PS サネさん、以前披露宴の新婦の話で娘さんが親父にギター買ってもらった話、うちの娘もグレーライブで感化されたのかエレキギター買わされましたよ。
お
ー、うーん、
これで沖縄オリジンライブ行きの資金が減りました、ニリー。あ、そうだ、南城市にホームステイ先があるから大丈夫かもしれません。何か
やったやさ、
やった、わったやか、
いや、うん、引っ越したからやったやさ。
PS 森さん、はい、森さん、その説はよろしくなんな、
わったや。
白負けだ、それでは白負けや。
それではまだの
まだの、
エレキギター買わされたら高かったんじゃないですか。
ギターって聞いたけども高いイメージだな。
高いよ。
そうなんだよね、5年生ぐらいって女子の方が体が大きかったり、
うん、
力強かったりするんですよね。
強いし足も速いですよ。
なんかアルバム写真みたいのは女子の方が高いですもんね。
そう、身長も高かったりね、
男子よりもなんか、
そうそうそう、男子よりも早く成長するっていう、うんうん、ミーカーっていうのがいて、
うん、
マギーやったんよ、はい、5年生の時噂で、はい、また男の幹部はよっちゃんっていうのだったわけ、
はいはい、
あいつよりも強いんじゃないかっていう噂が流れて。
でかすぎて、
でかいから、でいつもゴリラゴリラって頑張りしてたわけ、
うん、
女だけどガタイがいいからゴリラゴリラっていたずらしてたら、はい、ある日も切れて、
はい、
教科書が満載に入っているランドセルを片手でライナーで投げたわけ、
割
った、
あいや、
いや、もう、もうこれが伝説になって、いや、あれ絶対よっちゃうの強いよってい う
逆に正体出してしまったんだ、
出ちゃったんだ、
ライナー見せてしまったんだ。
いやいやいや強いですよ、絶対、
絶対強いやぞ、
いや強いよ、後期のりことかも強そうだったもんな。
誰が
後期のりこはなんかいろんな意味で強そうだった、
やっぱあの時強かったと思うわ。
たまにいるでしょ、うん、こんな女子が
いますね、でかくてなんか、うん、パワーもあるやつが、
うん、はい、キャンっていう女はキャンババーって言われてる。シリマギ。
こんなの
僕らのフィンゲっていうのがいましたね。
フィンゲ。
フィンゲ。
キャンババーとフィンゲ。
これいいですか？おじさん、告知で来てますけど、いいですか？告知。
はい。
10月17日金曜日7時から、うん、オリジンアワーオフ会を浦添市内間のもつ屋さん、
ほう、
アブさんで開催します。
もつやか
わいいな、まあね、
詳細は Facebook オリジンアワー大好きコミュニティをご覧ください、うん、サイレントさんも大歓迎です、
うん、
ブラの付け始めは、いや話の変わり方よ、あ、豚骨臭さん、
そうか、
はい、
う
ん、ブラの付け始めは5年生くらいで、あ、やっぱ早いですね、
うん、
スポーツブラからスタート、
ー
女子だけ集められるあの習慣では、うんうん、生理の話をしたり、
あ、うん、
生理用品のプレゼント買ったり、
お、
生理のパンフレットももらったりしましたよ、
うん、
あ、先ほど何の話してるんかなって僕らが聞いたから、
ね、謎の集会な、
はい、木曜日ブラの付け始め豚骨臭さんからいただきました。
お、
まあ言っても豚骨臭さんは巨乳ですからね、
死にですよね、
うん、あ、うん、早かったんでしょうね、
チチマギーですからね、うん、
豚骨チチマギーですからね、
ね、
うん、豚骨チチマギー冬風呂入らぬ、ね、
ジーもありました、
いいよやもうチンパンジーみたいな
特徴全部くっつけて喋ってる、
長ただ長くなっただけ はい、ぜひ10月17日金曜日、はい、夜7時からですね、浦添市内間のもつ屋さんアブ、
もついいな、もつ食いたいな、
はい、詳細は Facebook オリジンアワー大好きコミュニティをご覧くださいということで、
はい、
お時間ある方はぜひチェックしてみてください。
そういうことですね、う
ん、はい、
ではこちら、
はい、
お疲れ様です、シーカです。
はい、どうも。
今日のお題、小学5年生くらいにありがちな話。ちょうど思春期に入るお年頃の子供たちと毎日関わっているので少し観察してみました、
うん、
先生してるのかな、なんだろうね、うん、観察して分かったこと、
うん、
1、女子の身長が男子よりもズバ抜けて高い。
あー、やはり、
うん、2、仲良しの女子同士お揃いのものを持つ、鉛筆、シュシュ、キーホルダーなど。
あ
ー、揃えたがるんだよね、みんな持ってるの自分も持ってるっていうね、
ユー、
うん、
のキーホルダー集めてましたね。
あー、ジンショップユーのね、
やってたね。
3、遠足の前日の連絡で明日空になった弁当は現地で回収してまとめて捨てるからと伝えたところ、
うんうん、
翌日本当に中身が入っていない空っぽの弁当箱だけを持ってきていた小5の男子、中身が入っていない弁当を持ってくるなんて予想外でした、
うん、支給されると思ったんだはずな、
うん、まあ、いわゆるとっといとっといってことですね。
とっといですね。
みんお昼にみんなから少しずつ分けてもらって豪華弁当に早変わりしていたのを言うまでもあります。
うん、こんなのいるんだよね、
う
ん、
素直というのか純情というのかなんというか、
うん、
4、男女の喧嘩は必ず女子が勝つ、
うん、
仲裁に入り理由をそれぞれから聞いているはずなのに男子側の言い分を話そうとすると、うん、上からかぶせながら喋る A 子、例えばね、 A 子、B 男が机をガタガタしてるからうるさいって注意した後に B 男の鉛筆が落ちてたから拾ってあげようとしたらわざと机を押してから机の角に頭ぶつけたB 男は、うん、わざとじゃぶつかったのに謝りもしないんだよB 男、違う、ちゃんと謝、せっかく鉛筆拾ってあげたんですけども、タンコブできたかも、頭痛い
タンコブできたか
B 男てんてんてん、口喧嘩は女が強いですよね、
うんうん、
観察なかなか面白かったです。ではまたメールします。
確かにあれはもう
食い気味っていうか、もうこれチャーカブリーだな、
うん
うん、
台本があるかのようなやり取りですよね、
うん、昔あれあったよな、今だったら考えられないけど学級裁判みたいな、
あ、分かる、誰が悪かったか、
そうそうそう、
もう一回
誰々さんと誰々さんが喧嘩したって
見た人とか、
これをクラスでみんなやるわけ、
うん、おー面白い。
じゃあ
始まりはとか、
サネサネオくん、なんで誰々ちゃんに意地悪したのって先生がなんかMC みたいなや
って、いろいろ述べて判決、
みんなどう思いますかみたいな、
うん、あ、結局本当に悪い人が悪いっていう
ってなったらもうみんなの前でごめんなさい、
う
んうん、お、確かに悪くないとか悪いってなるパターンもありますからね、うん、言い切れんかったら、
そうそうそう
だな、
裁判がありましたよ、う
ん、言い切れんかったら負けるな。
でもいいですね、これね、今やってますかね。
いや今やったら怒られるでしょ絶対。
そうか、
なんてことしてくれてるもう今何もできんよ学校も、うん、だってうるさいんだもん、いろいろ
親が。そうですね、
うん、
うん、続いてこちら、小刻みさん、ヒープさん、大城熊さん、大盛りカレーを食べた風味さん、お疲れ様です。キューグシカシのポッドキャスター、大盛りのカレーを食べてないのは俺です、
はい、
小刻みさん、先週末のライブお疲れ様でした。
どうも、
ありがとうございます。さて今週のテーマ、小学5年生くらいにありがちな話、
うんうん、
ジャッキーチェンの影響でカンフーの真似事。
あ、やろう、このすごい影響されるんだな。
カンフーの真似事中マジ打撃で揉める、
ちょっと強めに当たってしまってヤシラズノってなって応援なるっていうね。
ザ・カンニングという映画の影響でカンニングペーパーのテクニックにはまる。
懐かしい。
小心者なので本番は実力で
カンニングするっていうだけの映画があるんですよ。あの洋物だったんですけど、
あ、まあ、何十年ぐらい前に安室奈美恵が出てからちょっとやってたの見たことあるんですけど、
うんうん、なんかいろいろ器具を使うわけ、
あ
のシャーペンをちょっと引っ張ったら全部こう紙が出てきて、
カンニング
書いてある
とか、あれとかあります？隣の壁に出てるとか、
なんかいろいろあったと思う、ちょっと忘れたけど、そうそうそうそうそうそう、
E.T. という映画の影響で自転車でウィリーの練習、
あ、
うん、自転車を盗まれる、
あらあらら、
キャノンボールという映画の影響で自転車レースにはまる、
自動車
自転車を盗まれる、
またな、
また盗まれ、
南極物語、物語という映画の影響で犬を飼う、
うん、
学校に犬が来てざわつく
連れてきたわけ、
コロコロコミックの影響で4コマ漫画を描いてみる、うん、先生の車に落書き、ユーミンの影響でサンタクロース論争などなどいろいろありますが、実は5年生の時皆さんと同様夕刊の配達をしていました。
同様ではないな、
僕らはやってないですね、うん、夕刊というのは新聞のことです、わかります、うん、配達の時暇つぶしで弟や弟の友人が手伝ってくれました、うんうん、俺はお菓子を買って食べながら新聞を配っていたのですが、うんうん、いつの日からか弟や弟の友人にもお菓子を買ってあげるのが習慣になっていました、
はあ、いいじゃん、
う
ん、
そして気がつくと小学5年生で毎月赤字になるという滑った展開に
お菓子買いすぎた
ミリ
買いすぎと、
もうどうしようもなくなったので新聞配達をやめました、うん、あの頃にミネルパがあったらなと思う今日。
ミネルパね、
ミネルパ
法律事務所。
ああそうだ、ところで毛利、最近俺のメールは毛利に読まれることが多くなってきました、うん、ペナルティでかかやかかやの M さんに読まれるのは仕方ないとして、うん、その他のパーソナリティも俺のメールについて全くコメントしてくれなくなりました。ミリー、リスナーは使い捨てという皆さんの言葉通り、言ったことないですよ、
言ってない。
俺はもうどんな扱いを受けてもいいので、うん、他のリスナーさんのメールだけはしっかり対応してあげてくださいね、うん、やってますよ、まあ、
自分に言ってるんでしょうね、うんうん、
俺はしばらくの間今必要としてくれている、うん、オリジンチャンプルの方にウェイトを置くのであ
れなんか嬉しそうに反応してるからな、
新鮮ですからね、
うん、こちらのメールがやっつけになるかもしれませんが、うん、気にしないでください、ね、いいですよ、全然いいですよ、
やるよ、どうせこの調子でやるよ、うん、
それとカラジと眼鏡だけで笑いを取るのはいいと思いますが、大城熊さんの言う通り要所要所はふざけないように頑張ってください毛利、明日は長男の誕生日です、おめでとうございます、うんうん、もっともっと竹もっとお願いします、
はい、
あ、言い忘れていましたが小刻みさん、うん、先週末のライブお疲れ様、聞いてよや
最初に言ってたね、
ヒープさん都市ビームお願いします、
やりましょうね、
旧具しかしまれでした、はい、かっこ平松えり、
うん、そうなんですよ、この前の番組では、うん、ビップ待遇なんですよ
そう
やっぱそうですよ ね、 ね、とってもありがたいですしね、
でオリジンアワークルトなんていうのか、ピロンピロンみたいな対応
ピロンピロンもなかなかですよ、もう本当に
ピロンピロンって言ったら
事務所のピロンピロンみたいな対応になるっていうか、うん、なんかね、うん、
宣言しましたね、もうチャンプル
ーにウェイト置くっていう、
行くと、
でもそれにしては長いですよ、
うん、まあ、振りがき吹いてくるんでしょうね、うん、
これはもう、いや別に僕らも反応してないわけではないですよ、
うんうん、
ベストなやつかなと思ってますけどね、
それ一ね、最初みたいにね、うん、一行ごと、うん、今のオリジンチャンプルみたいに一行ごと反応してたら尺が足りんよ、う
ん、足りないし、ちょっとやってみます、
うん、
じゃあ、
うん、
もし入れたもう本当に、
はい、
じゃあ後半の方から読んでみましょう、ペナルティでかかやかかやの M さんに読まれるのは仕方ないとして、
M さんってもうこれは森継ぐやし、
いや俺のこと言ってるよしや、その他のパーソナリティも俺のメールについて全くコメントしてくれなくなりました、
そうでもないです
よ、いやそんなことないよや、
やってますよ、
いや嬉しいはずよこれ、うん、
ニリいやニリじゃないしや、
うん、リスナーは
ニリてチャンスがややっぱダメだなこれ、
うん、じゃ今のやっぱ嬉しいはずよ俺さんからした、
いや、うん、ワッタがダメだよこれ、
うん、これはワカメと一緒やん、待って、だからワッタが足したらもう増えてからよ、思いのほか増えるわけ、
うん、またもうな長いことも知ってますからね、これから先長いメールっていうのもね、
お湯で戻したワカメみたいな感じの予想以上にボリュームがあるっていうか
あれこんだけだったけどなっていう、
ワッタがお湯足したらダメやんば、増えるから、
まあ、そうそう
そうですね、
お湯もワッタお湯だろうけ、これワカメだろうけ
これでもとっても上等ですからね、
若メールだったわけですね、若メール、
若メール、
若メールが届いてました
着地点よ
若メールだった、若メールって言われたって言うはずだしな
ああだリスナー使い捨ててまた言われるからね絶対、はい、こちら、
はい、
モーリーさん、サーネさん、ひとしさん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
この前お三人さんと追いかけっこした夢を見たの、
おお、
お三人とも逃げ足早かったんだけど、
はい、
中でもモーリーさんがめっちゃ笑顔で屋根から屋根へ飛び移っていてそのあまりの軽いフットワークに、あの体でな、
うん、
ってびっくりして目が覚めたよ、そんな夢見るアラフォー一人よがりのマーミーです、
はいどうも、
今週もよろしくお願いします、
はい、
夢ってこんなもんだからな、
うん、
そうそう、
今週のテーマ、小学5年生ぐらいにありがちな話、私が小学生の頃ドッジボールがとても盛んで、
うん、
体育の時間にもドッジボール、 高学年ぐらいからはクラス対抗ドッジボール大会というイベントが開催されるほどでした、
うん、
でも私はドッジボールが大嫌いでした、うん、だってあんな凶暴で残酷なスポーツ他にありますか普段は穏やかなお友達がボールを手にした瞬間目をひんむいてそれまで見たこともない鬼のような形相でこの野郎と言わんばかりの相手を襲撃
確かにね
ああなんておぞましい、うん、こんな四方八方からコテンパに相手を打ちのめすなんていわば公開処刑のようなもの弱肉強食を煽るだけで意味がわからない
どっちも
そんなわけで私は恐怖の時間から逃れるため仮病という汚い手段を使い保健室に身を潜めたのです
ああそうなんですね
でもね罪悪感を感じながらも保健室で寝たふりをしていたら、うん、やはり5年生ぐらいの男子が脇の下に体温計かっこ水銀の入ったガラス製のやつを挟んで熱を測ってたんだけど、
うん、
先生の目を盗み慣れた手つきで脇の下で体温計をこすってたの、
うん、あ上げたんだ
して先生38度あるから俺帰るわって、
うん、
そういえば教室でもさっきまで元気だった子がちょっとつまらないから保健室行ってくるってコンビニにでも行くようなノリで言ってたなそう小学校も5年生ぐらいになると悪知恵もついてきて、
うん、
現実から逃れるための仮病は私が思ってた以上によくありがちなことだったのです、
うん、
はい
なるほど
独りよがりのマーミーさん、
まあ、確かに昔の体温計は
水銀のね
こすればこするほど上がりますもんね今デジタル
ひっくり返してコンコンコンってやるだけでも
え落ちてくるんですか、うん、上がったり
上がってましたよ
あ
だってあれ振ったら下がるからね
あそっか、
うん、
そうですよね一回リセットするとき振って
振ってましたねみんな振って
で反対に振ると上がっていくっていう、
うん
簡単な
うんうんうん、
ドッジボール私でそんなにドッジボール盛んじゃなかったんだけどな漫画があったんだよね
ドッジダッペっていうのが
ドッジボール
ゲームもありましたしね、うんうん、漫画も
一時期なんか全国大会みたいなのもありましたよね
やってたテレビでもやってたね、
うん、もうみんな振り向き方とか練習して
ブームだったよねドッジボールね
俺とかは好きなタイプだったけど嫌な人からしたらデイジーやだはずな
当てられて、
は
あ、取ったと思ったけど落として死ぬみたいない
そうそうそうそうキャッチしたと思ったら
もしくはちょっと弾いたのを誰かが取ってくれてセーフみたいな、
うん、あれたいいっすよね、
うん、あれあるんだからポートボール
ポートボールだって
人が台の上に立ってるやつ
台に乗ってそれに入れる、は
い
は
い
は
い、
渡す、
はい、その手前にガードマンもいてから
そうそうそう
やってたポートボール
やってたやってた
ポートボール楽しかったですけどね、
うん、
はいさあそれでは時間でございますので、はい、CM 行きたいと思いますどうぞそうでお届けしています、
はいは
い、小学校5年生
こんばんはって
ありがちな
今だや
、こちらはコンドシさんですね、
はい、
ヒープさんサネさん森さん本日もゆたしくですコンドシです、はい、小学校5年生の男子にありがちなことは、うん、自転車を改造してみたり、うん、ミニ四駆を改造したりといろんな流行りがありましたが、
う
ん、
ミニ四駆な、
うん、僕は自動販売機の釣り線口のチェッカーという完全歩合制歩合級のバイトに勤しんだ勤しんだり
歩合ではないよ
歩合ではないけどな
ないよないよ
運動場に迷い込んだ野良犬がワンワン吠えるたび、うん、徳川の埋蔵金が眠っているのではと運動場を掘り起こして先生に怒られるという、
うん
力仕事のアルバイトもしたりとこれアルバイトではないけど
バイトではないな
忙しい毎日でしたが、
うん、
一番儲かったのは牛乳配達のアルバイトでしたね、
うん、これはバイトだな
ちゃんとしてるからね
お三方や大城熊さんはこれまでどんなバイトされましたか、
はい、もう僕ペンキ屋とかやってましたけどね
僕引っ越し屋あのコンサートの写真撮るのを注意する
係止める人
止める人怪しい行動を取ったら
まさにね小学5年生相手にバイトしてましたね
あやってましたやってました、
うん、この宿泊学習の引率のバイト
新自然の家みたいなところで
スリムクラブの前田健さんと3人で回ったりしました
やったりとか、うん
渡嘉敷島行ったりいろいろやりましたね
いいね
ねえ、うん、この山登ってる途中に応援したり石投げ愛してるのの壁になったりとかする、うん、もうなんだわっていう、うん、
それは賃金と引き合おうか
いや引き合わないですよ怖かったですよデイジー
でな
俺しか見て先生俺しかいなかったから
先生って言うんですよ僕らのこと、うん、
まあ引率だからね
引率だから
怖かったわ
お図書館のバイトもやったことあるよ
お
龍大の図書
館貸し出しするやつですか、
うん、そうそう俺ずっとやってたよ何年やってたかな 3、4年やってなかったかな、
初めて聞いた。
あとプールの監視とかいろいろやってましたね。
引っ越しじゃもう相当大変ですね。
名護とか行ってたんでしょ。
浦添から名護ってよく行くんですか。年に2回あるかないかだな
って。この時当たって
る、ね、その時当たってるんですよ。してアパートの2階か3階だったんですけど、冷蔵庫なんか特製の布みたいので、
おんぶするみたいな、
おんぶして下ろして、で詰めたらこのトラックに、うん、わらばが小学なるかならない熊の人形を中に入れてしまったっていうわけ。この熊の人形とは名護行かんといけんから、引っ越し先に、はあ、下ろしてって言う
の。フラーラに、
あ、自家用車で熊と一緒に帰りたいんだ。
いやいや、これ乗れと思ったわ俺。いやこれ乗れ、いやいやが熊探せと思った。
じゃあもうこんなの親が、
親が悪いっすよね。
いや我慢しやよ、俺や
っつって。いや1時間ぐらいでしょ高速で。
おう、して一回下ろして、周り熊があるかわからんから、したらまたこの瀬底元部から違うところの2軒連続、北部せっかく来てるからあと1軒、白馬さん行きましょうね。
あ2軒分のしたんだ。
2軒分よ、引き合わん。してから刺身食べるんでこっち美味しいよって言って、ああいいんですかって言ったら自腹だよ。おごってっきりや、怒る感じの言い方するから、飲み問題とか全部タッコ合わせたらや、2000円しかもらってん、引っ越し朝からやって。もう全然行きやんかった。
ひどいな。
ひどいな。
いやでも大変な仕事ですけどね、力持ちの。
大変ですよ、うん、
勉強になりました。
ヒープサーネ、モーリーこんばんは。
こんばんは、
うん、神奈川のノーミーハートですなり。
どう
も。
モーリーとサーネは気象転結お疲れ様。
ありがとうございます。
ヒープはまた気象転結に出ないの？いや、まあ、今のところ予定ないですけど。
出てほしいですよ。
小学5年生ぐらいにありがちな話、
はい、
僕の場合巨乳の同級生を妙に嫌ってたかな。当時から榊原郁恵や可愛いなお子のビキニ姿とかはガン見してたんだけど、
うん、
巨乳の同級生はどちらかというとデブが多くて、なんかもう肉の塊っていう感じで妙に敬遠していましたね。ニリー。それが 2,3 年後には同級生にも巨乳センサーを働かせてたから、人の成長って早いですね。そういえば中2の時は原秀子のセミヌードグラビアをどう立ち読みするかということばっか思ってたけど、最近彼女を見たら燻製しきった肉の塊に見えて
デジャスさ、
人の成長って残酷ですね。
いいぶせかって言う
の、何を言ってれば。そこの沖縄地火災稼いでる45のおっさんはだから45のおっさんよ、35年前どんなお姉ちゃんのケツを追っかけてたの。それでは今度こそメジャーな番組を目指す木曜オリアワの来週のテーマ、もしもお母さんが中田幸子さんだったらでお会いしましょう。はい、ノーミーハートさん。
面白そうではあるか。
面白いな。
誰か追っかけてたかな。
へえ、小学校巨乳飽きたっていう時期があったんだ。
いい、こんなレベルじゃなかったよ。
いや小学校で巨乳まだ知らないですからね。ただ膨らんでる巨乳とは思え、うん、
あのね、言ったこともなかったかもしれない。
巨乳っていう言葉自体がなかったよ。
うん、
多分、
うん、
あのね、ボインちゃんと
か。あ、ボインちゃん。
昔はボインちゃんって言ってて、
うん、
巨乳なんて俺なんか中学校入ってからできた言葉じゃないのかな。
巨乳、爆乳っても言いますね。
もうこれはもっと最近です
よ。最近、
もっともっとその
次ですよね。爆乳。
いやー、誰か、
あれ、アグネス
ラム、
ラム、
ラムちゃん
でしたっけ。
はいはい、
アグネスとかではないですか。
いや、もうちょっと俺上の世代だなそれは。
あ、うん、あ、ボヨヨン、ボヨヨンって人もいましたね。
CM？
CM で。
誰だそれ。
ジャングルからなんか。
あれ何の CM だったのか。
ボヨヨン、ボヨヨン。
パチンコ屋？
パチンコ。
何だったのかな。ああ。
多分栄養ドリンクとかだった。
ああ、栄養ドリンクか。
あ
ったな。松田聖子とかが出始めの頃が中学校ぐらいだったんですよ。
はい。
ほう、
俺の同級生が自分の彼女のことをデジ松田聖子に似てるってマガよっていう話をした覚えがあるので、
よく言ったな。
中学校ぐらい、多分ね、小学校6年の修学旅行の余興で、
はい、
シャネルズのランナウェイを、
うんうん、
そうそうそう、顔真っ黒に塗って余興やって大受けしてたグループがいたので、まあ、それぐらいの時代ですね。
あ、なるほど。俺なんかあれだよな、ノートに細川文江とかがいたよな。
ああいたいたいた。
そう、下敷きとかに、
下敷きとかに
と、あ、加藤
愛、
加藤愛じゃ、加藤、
わかるよ、
加藤、細川か加藤かだったんで。
加藤、加藤のり子？
加藤のり子じゃない。
加藤理恵子。
か、
巨乳の人ね。
そうそう、巨乳の。
え、誰？
加藤
が。細川文江と加藤。
ちょっと。
デイジキーにな
る。加藤理恵子だったんですよ。
加藤理恵子。
加藤。二人いたな。
はい。
あ、でも、西
田ひかる？
西田ひかるも大きかったんじゃない？
青春派。
加藤のり子か。加藤レイコ、
加藤レイコ、
はいはいはい、加藤レイコ、
ええ、嘘かな、ま
いや、
電話かけてみや、
いや、加藤レイコ、加藤レイコこれですね、
そう、
完全に、加藤レイコ、
よくできてるな、
細川海江はなんかバスクリーンがなんかの CM を出てたな、
チンのが泡立ててな、
ギリギリのところのやつな、
してからに、
あのなんかメジャーで水着作ってから、
はいはいはいはい、
メジャーというか隠してから
ありましたね、
いい時代でしたね、森さん、サーネさん、ヒープさん、こんばんは、ラジオネーム万代です、
はい、
今週のテーマ、小学校5年生にありがちなこと、
うん、
思春期に入ったばかりで体育の時に女子が走っている時に揺れる胸にあいつ実は大きいんだなと意識したりしてました。
あ
と自分の当時の勘違いでしたが、少年マガジンなどのグラビアで出たアイドルを見ていたら、うん、ちっちゃく載っているプロフィール、その中の3サイズにある BWH の、うん、バスト、ウエスト、ヒップ、
うんうんうん、
ヒップの H はエッチ度指数と思っていて、
なんで
よ、このアイドルはスケベ度高いんだなと思って
ます。100に近いからな。
それでは放送頑張る、過去かや、こんなのや、
89% とかだわけ、100のうち
かなり高得点です、かなりですよ、
たまに100超える人見るからね、
100超える、
100、102とかなったらもうちゃ
あブラジルの人とかもう104に超えてきますからね、
どうなってるわって話が、
B と W は何と思ってたから、
だからよ、
マンダイさん、
エッチドス、
スキベーマンダイさんよ、
うん、
スキベーですね、
はい、
さあ続いてこちら、前平様、義馬様、大城様、池真似様、東星様、坊州様、副業がホクホクの歩む様、内地の季節以来副業はしてないヒープネーム、フーミーレスチュ、
お、
はい、ありがとうございます、いろんなことご存知ですね、やっぱりね、
この材料で気軽に喋らせる小学校5年生くらいにありがちな話、あ、サネさん、ウィル沖縄って、知らんグアシで終了されたのでしょうか、
うん、
これはいい、
諸事情でなければ教授いただければ幸い
です、出てないだろお前、
なんでさあれ
でしょうね、
うん、
ジャンプで筋肉マンとケンシロウを愛読、
うん、
ほう、夏休みにミモレかっこチャリ、
はい、
で、うん、マッドマックス、港の
メルギブソンの、
うん、岸辺から海へダイブをしていた、
あ、はいはいはい、
アクション映画
見、海に、あ、そのまま
自転車、まあまあ、
怖い、
ミモレってママチャリの最初に出たやつみたいな感じですよ、
あ、そうです、そのままですか、
サビとか
ママチャリ、ママチャリですね、
これ拾えるんですか、自転車一回落ちたの、
まあまあ一応なんとかなんとか、お、なんか目立ちたよこれ、
は、
自転車まあまあ
すげえ
飛ぶっていう、
KK コンビに憧れ、清原桑田か、うん、ワンネ将来は沖水でベースボールをやる決意を決めていたが、点点点、両親から夜はキャンに行かないよって言われていました。
これ南部あるあるある、
海多分ね、あ、キャンはね、うん、あの地域ね、おしまい、ゴーヤーパパやショウゴヤーチウ、
おー、
うん、
ショウゴヤ、
漫画か、何が入ってたかな、
漫画、まあ僕らもドラゴンボールとかのね、
あ、その
ジャンプロックでなしブルース、
大の大冒険とかがやったり、悠々白書とかですね、うん、
ジャンプだと確か北斗の拳が始まった秋ぐらいが中学校ぐらいだったかな、
うん、
中2とか中3ぐらいだったんじゃないかな、
あ、筋肉マンケンシロウは前田健さんとかハットさんが好きな、
うん、だもうちょい後でそれ世代的にね、うん、
はい、続いてこちら、ヒープさん、森さん、サネさん、こんばんは、赤坂サカスです、
こんばんは、
うん、こんばんは、小学5年生にありがちなこと、これは皆さん確実にやったことあると思うんですけど、うん、三里の宮脇書店で参考書、児童書とかのある壁際伝えに見て歩いて、うん、しれっと奥の角ら辺にあるアダルティーな雑誌コーナーに近づいてチラ見しながら通り過ぎる、この一瞬のために長い下積みを惜しまないのが小学5年生です。
まあな、
あと辞典引いててある時ふと気がつくんですよね、この本の中には一体いくつのエロワードが収められているのか、
調べたな、
夢中で牽引したことあるでしょ
う、うん、
はい、 ということで赤坂サカスさんから
。エロワードは絶対検あの探すよな時点で、
うん、あどこまで載ってますかね。
いやあのなんかね医学用語っぽく載ってたりするから、
ああ
なんか意外と別に引いてもエロさを感じないというか、もう医学用語っぽくとして漢字がいっぱいみたいな、
うん、男性の性器のなんとか
ですね、そうそうそう、なんかもう難しい漢字がいっぱいみたいな感じで書かれて、そんなにエロさは感じなかった覚えがあるんだよな。
そっか、
ちょっとでもこのエロを探すからね、
うん、
うん、
ビデオ屋とかでもなんか裏のとかよく見てましたからね、隙間から
エロ本が販売機で落ちたから、
うん、ああ、ね、ありましたね。
中学校ぐらいの時はもう3人で行って1人お金入れてボタンを押して3番目が取るって
取る係
あの時代は懐かしいですね、本当にね。
なんかバカみたいに誰かが通ったからって取る係が忘れてから、
そう
もう買わないって言って置いたままにするとかね。
そうあれ取るの見られるの死ねへんなっていうな。だそういう意味ではとってもなんか恥ずかしがり屋だったというかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
今みたいに堂々とはできないです
ね。オープンではないよな、う
ん、五本指さん、
はい、
お疲れっす、
うん、
五本指です。小学5年生くらいにありがちなこと、
は
い、宿泊学習前に女子だけ別の部屋に集められる、
うん、
ヒゲが生えてきてるのに気にしない、
うん、
気絶するゲームが流行る、うん、あなんか押したり首
なんか首のなんかも
うあやってた
禁止令が出るんだ
な、やめましょうっていうの
先生だから、うん、
運動会で組体操で一人余って一人ただ手を広げるだけのポーズをしょっちゅうやる
もう何の体操でもないからこれな。
なんだ組んでないからな。
組んでないよ。
組んでないから。
余ってるから、
うん。
あとは5年の頃のドラゴンボールセルの時代だったような気がする。うん、みんな覚えてる？じゃあセルか。
もう
セルか。
ドストライクですか？ドラゴンボールは。
そうですね。
ドラゴンボールは。
でも一番ねフリーザの時がフリーザ時代かな俺たち。フリーザ世代かな。あ
最初がフリーザか、
はい、
最初の敵が、
はい
はい、ザーボンとドドリアも来ましたからね。
ドドリア、
うん、いや楽しかった。
俺天界一武道会最初の
ちっちゃい頃っすね、
うん、あれぐらいしか覚えてない。
金髪のサングラスの MC がいるやつ。
あそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそ
うそ
うそうそうそうそう
そうそう。
小刻みさん、ヒープさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
ブルーです。
あどうも、
ありがとうございます。
小刻みさんライブお疲れ様でした。
お疲れ様です。
小刻みさんのネタ最高でした。
ありがとうございます。
ネタ中にお二人が自然に笑うのが好きです。
お
中学生の時にワッターラジオを聞いて、
うん、
オリジンライブを知ったのですが、
うん、
8年越しの初めてのライブでした。
8年越し、
あ何回か来たのかなと思ってたな、
うん、最高でした。小刻みさん、ヒープさんもお写真もありがとうございました。
あそうかそうか。
またライブに行きます。小学5年生ぐらいにありがちな話。
はい。
小学5年生だと結構ゲームにハマったりするんでしょうね。
スト2ハマりましたね。
現に僕もゲームにハマってました。モンハンとかやってましたね。
おお
若いね。
モンハン最近なの？
若いね。
モンハンって何？何の略？
モンスターハンターズ。
今ね。
マジな。
今のやし今の。
結構やってる人多いですね。
そうでしょ。
皆さんは小学5年生の時にハマっていたこととかありますか？あ、サーネさん。
はい。
小刻みプラスの石垣島旅行のオンエア見ましたよ。
おお。
アホでしたね。
うん、アホでしたね。
僕の地元の石垣島どうでしたか？
うん。
ライブでは首里石峰さんに肌荒れとバイアスロの下りでいじらせていただきました。
うん。
では生放送千葉リオ。はい。ブルーさん。
ね、石垣出身の方ですからね。いや石垣最高でしたよ。
ハマってたの。なんかゲームまずコンピューターのゲームがない時代だからね。俺なんか。
あれですか、あのピンピン、
ああ弾を下であ
のいやこれもね、これもまだ小学校なかったよ、
はあ、
ギリギリあゲームウォッチっていうのがあって、
あゲームウォッチ、
任天堂が出してた。
はいはいはいはい。ボタン少ないですよね。
うん、この名刺、まあ今の携帯ぐらいか、スマホぐらいの大きさで一色白黒、この時計みたいな、も
う、ああそっか、
あれで
液晶で、
液晶でやる
ゲーム。俺たちがゲームボーイやってるもんな。
あそうだな、そうだ、
白黒で、
うん、そうなんですよ。
今もカメラ撮れる機能もありますからね、ゲームで。
意味からんな、
もうすごい。妖怪ウォッチとかもすごいですよ、
うん。
さあではラストになりますか。
はい、
ひとしさん、小刻みインディアンさん、大城先生、こんばんは。
こんばんは。
先駆け袋塾です
漫画並びだ。
して今日の小学5年生にありがちな話、はい、第3位、ランドセルが嫌になって手提げカバンを持つようになる。
ちょっとシャレっ気が出てな。
なるほどね。
持つ人持つね、リュックとかね、うん、第2位、自転車の前ブレーキをかけすぎて1回転する。あ、やるね。
キュッてやって、人によりけりだけどな、
後ろ上げるやつ、うん、第1位、半ズボンから肩玉が見えないようにパンツのゴムが伸びてないか気にするようになる。
まあお年頃ですからね、
う
ん、
もう肩玉の時期ですからね。
で半ズボンが短い人はね、うん、特に。
あとパンツのこっちの裾がもうダラダラになってるの履いたら絶対見えるよな。
優等がな、真剣な話してたけど死にいなりがな、うん、出てた時はもう聞けなかったな。
ニコ先輩か、
ニコ先輩
だから 真剣な話する人は
熱い話してたんです、野球の、うん、いや金玉出てるぜって言いたかったけど
金ズボンよりですよ、
ズボンよりですよ。いやどうなってるわ、
完全に外に出てんだ、うん、屋外の屋外だ、屋外
熱かったんで、また緩かったんですよ、
うん、
ダラーンとな
る、はあ、寒い時期だったらね
キュッてなってる、
ね、キュッてなりますけども、ダラーっとひょうたんみたいだったよな。
卵の黄身が割れて出てるみたいな感じ。
そうそうそう、ね、撮ったみたい、写真選手が撮ったみたい。
はい、今夜も盛り上がりました。
こっちですね、
はい、これか
来てる、うん、
はい。さあ来週のオリジナは収録放送ということで、この後ね我々収録しますけれども、オンコ知人クイズをお届けします。
久しぶりだ。
3人がこれまでの放送で話してきた名言珍言をクイズ形式で紹介していきますよ、お楽しみにということで。
いやありがたいね、
久しぶりで、なんか楽しみですね。
これ我々がトークショーもうほとんど覚えてない、
覚えてないからね。
はい、ぜひ収録放送でありますが、来週のオンコ知人クイズのバージョンもお聞きくださいということで、はい、
よろしくお願いします。
今日もたくさんのメッセージありがとうございました、うん、木曜日のオリジンアワー、お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒープでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。